イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。Hello everybody。1月最後のレインボーマジックです。
はい。
もうその配信日の次の日からは、2月がやってきます。
もう2月やってきましたかね。
キサラギ。
はい。
キサラギですね。うん、2月別名。
はい。
なんでキサラギっていうか知ってますか？
わかんないです。
まあ、着物をさらに着るっていうね。
あ、寒いってことですか？
まだまだ寒いよ。
まだまだ寒いよ。
まあ、立春なんですけど、2月3日がね。なんですけど、まあ、暦の上では春ですが、まだまだ寒くて着物をさらに着ちゃうぞっていう。
よ、国文化。
1月はちなみに六月と言いますね。はい、むつまじい月と書いてむつき、まあ、そして2月きさらきがやってくるという、はい、まあ、そんな月末月初の週でございます、
はい、
というわけで大丈夫ですか、インフルエンザとか。
私全然大丈夫ですね。
周りはどうでしょう。
で私の知る限りでは私に関係する人でインフルエンザになった人はいないです。
いないですか、
はい、
でもかなり流行しているらしいですね。
なんか A 型と B 型と両方がこう同時に発生していて、
うん、
2回かかるかもって言ってますね。
ですよね、
はい、
B 型はあまり熱が急に上がらないらしいですね、
うん、はいはい、
A 型がポーンと
高熱
で、ね、うん、
はい、
だから B 型だと気がつかないで風邪気味かななんてね。
なんか熱は上がらなくて体チクチクみたいな感じだそうです。隠れインフルエンザって言ってるみたいですよ。
まあ A とか B とか、うん、C はないのね未だ。
ないですね、うん、
というわけでまあ手洗いうがいがね、
はい、
何よりの予防だそうで、
はい、
はい、洗っていきたいと思います。
よしこーし、よしこーし。
さて、今月の曲なんですけれども、まだ1月カウントということでお送りいたします。曲は祈り。
夜の空を見上げてごらん、数えきれない星々、私らが生まれるずっと前から無数の命を見てたんだ。争う悲しみ苦しむ姿、立ち上がる凛しさ、歩む強さを、遠い空から切ない気持ちで何もできずに見守る星は、
星の寿命は長いですよね。
長いでしょうね。
どれぐらいなのかな。
何億。
何億年。
何億年
かな、
うん。
地球は138億年ぐらい前に誕生したんだって。
もうね、単位が大きすぎてね。
138億年ぐらい前。
はい。
に、まあ、ビッグバンが起こったんだって。
そうですね、うん、
で今から46億年ほど前に、
うん、
私たちの住む太陽系が形成されたんだって、
はい、
それから地球が誕生してるから、
うん、
地球は138億年前じゃないのかにしても億単位ですね。
億単位ですね、
うん
うん、
もう万単位超えるとちょっと数えられなく
なる。数えられないですね。まあいつかはね、滅びゆく運命なんでしょうけれども。
そうですよね。
まだまだまだ何億年も先だと思います。
まあ今夜空で輝いている星々は、
うん、
一体いつ生まれて、
うん、
そしていつの光が届いているのか、もうややこしい話ですよね、
はい、
星々は祈っているそうです。今月お届けしました曲はアルバムライムライトより祈りでした。 ダダコちゃんと学ぶ。あー神様。さて古事記も、
うん、
まあ、上巻中巻下巻とあるわけですけれども、
はい、
まあ、上巻も後半になってまいりました、
うん、
スサノオの、
うん、
まあ、エピソードをずっとね語ってきましたけれども、今週からは、
はい、
登場神様が変わりまして、うん、大国主になります。
はいはい、
大国主と言いますと出雲大社、
はい、
に祀られているというね、うん、そのぐらいしか私も知らなかったりしますけれど、
はい、
このコーナー一番最初に私が大国主を好きだからって、
うん、
大国主から始まったんです、
ね、なるほどね、好きなのね。
なんで好きかというと、
はい、
大国主という神様はすこぶるイケメンなんだ。
かっこいいんだ。
イケメンで有名なんですよ、
うんうん、
まあ、そんなわけでなんとなく神様の中で、
うん、
優しいんだよね、
あ、
なので大国主が一番好き。
なるほどね、イケメンで優しい、
神に恋する。さて、まあ、最初の頃ね、
はい、
その、まあ、私が個人的な趣味から、
うん、
大国主ちょっとやったんですけれども、
はい、
あ、これじゃあ監督ついてこれてないっていうのをちょっとこう肩に感じたので、
うん、
じゃあ古事記の始まりからもう一回仕切り直してやりますねということで、
はい、
まあ、イザナギイザナミから始まって、
うん、
アマテラスだスサノオだと出てきました、
はい、
そして次は大国主の出番です。
はい、
大国主には多くの兄弟神がいました、
うん、
しかしどの神様も大国主に国を譲ってしまいます、
うん、
まあ、その理由はというとね、稲葉に住む美しい八神姫と結婚したいと思ってその稲葉に向かいたいがために。
はいはい。
でここから稲葉の白ウサギということで、
うんうんうん、
一回ちょっとお話ししたんですけれども、
はい、
改めまして、うん、かいつまんでいきたいと思いますよ。彼らは大国主に袋を背負わせて荷物運びとして一応連れていくんですね。すると桁の先というところまでやってきました。皮を剥ぎ取られた丸裸になったウサギちゃんを見つけます。兄弟神たちは、
うん、
この海の塩水に浸かって風によく当たるように寝そべっていると、その皮を剥ぎ取られた傷、ずるむけた傷が治るよと教えます。
なんか思い出してきたよ。、
うん、その通りにすると塩水で傷が染み入るように痛く、
はい、
風に吹かれて乾くと皮膚がひび割れてしまいました、
うん、
ウサギちゃん痛みと苦しみで泣き伏せてしまいます。そこに大荷物を下げて遅れてやってきた大国主が現れるんですね、
はい、
でどうして泣いているのと聞くと、ウサギはこれまでのいきさつを全部話すことにしました、
うん、
僕は沖ノ島に行ってここに渡りたかったので海のサメにこう言いました。ウサギ族とサメ族どっちが多いか比べっこしよう。するとサメがやどうやってと聞いてきたので、君は仲間を連れてきてこの沖の島から向こうの桁の先まで並んで見せてよ、僕はその背中を飛び越えて君たちを数えるからさと、
はいはいはい、
ね、でぴょんこぴょんこ数えて渡って、
うん、
まんまと桁の先まで渡れたわけですね、
うん、はいはい、
その時にポロッとラッキーって、
うんうん、
よくと言ってしまうんです、
うん、
騙されたと気づいたサメたちがウサギちゃんの皮を剥いじゃったって、
うん、なるほど、ね、思い出してきたよ、
うん、そしたらさっきね、
うん、
神様たちが治す方法を教えてくれたんだけど、その通りにしたらさらにひどくなっちゃって、
大嫌な神だね。
そこで大国主は、
はい、
ウサギに教えました。河口に行って、
うん、
真水で体を洗い、
うん、
その辺に生えているガマの、
うん、
この花粉をこう草に撒いて、
うん、
その上に寝転がりなさいと、
うん、
するとウサギの傷は治っていきました、
うん、
そこでウサギちゃん、
はい、
予言します、
うん、
このあと、
うん、
八神姫はあの神々とは結婚しないよ、袋を背負った格好かもしれないけどあなたが射止めるよと。
なるほどなるほど、
そのように予言するわけですね、はい、で求婚に向かっているその兄弟の神たちがこう、
うん、
寄ってたかって八神姫に ご結婚申し込もうとするんですね、
はい、
すると様々な求婚の言葉を受け入れず、神々の荷物を一人背負ってきた大国主の優しさを見抜いた八神姫はこう言います、はい、うん、私はあなた方の言うことは聞きません、私は大国主と結婚します。
はい、
そうして八神姫と大国主は結婚しちゃいます。
うんうんうん、
うん、それに激怒した兄弟の神々は、
はい、
大国主を殺そうと凶暴します、うん、ほうきというね場所があるんですけれども、はい、その手間の山っていう麓で大国主にあることを命じます。これは鳥取県の南部にある地域だそうですよ、うん、
はい、
この山には赤い色のイノシシがいるんだ、俺たちがイノシシを追い込むのでお前はそれを捕まえろ、
うんうん、
まあ、兄弟の神々はイノシシに似た大きな岩を火で焼いて、
はい、
真っ赤っかになった岩を山の上から転がします、
うんうん、
それを捕まえようとしてこう抱きかかえようとして大やけどをして大国主は死んでしまいます。
もういい、うん、
もう
人が死ぬの多いよね、神様ね、
神様死んじゃいます、
うん、死んじゃうの多いね、
されど神様なんで続きがあります、うん、大国主の死を知った大国主のお母さんですね、
はい、
母は高天原、まあ神の国ですね、
はい、
の神結びという、ね、神様にすがりつきます、
うん、
でどうか私の息子を助けてやってくれ、
うん、
すると神結びは2人の女神を使わします、
はい、
1人が彼の遺体をこうかき集め、
うん、
で1人がこう母乳をそれに塗ったの、
母乳を塗ったの、
母乳を、
うんうんうん、
すると大国主は元のイケメンの姿で生き返ります。
すごいね、死んでも生き返る神様の世界ですね。
死んだら母乳塗りたくっちゃえばいいのかなみたいな。これを見た神々は再び大国主を騙して山へ連れて行きます、
うん、
今度は大きな木を切り倒しその木にくさびを打ち込みます、
はい、
その隙間に入るように大国主に命じます、
うん、
彼が隙間に入ったところでくさびを引き抜いて挟み殺してしまいます、
うん、また死んじゃったの、
また死んじゃいました、うん、再び彼のお母さんが泣きながら彼を探し出し、うん、そして彼を救い出すことができ生き返らせました、
はい、
そしてお母さん言います、
うん、
あなたはこのままだと本当に亡き者にされてしまうわ、紀の国、まあ、和歌山県ですね、はい、紀の国の大やびこのもとへ行って身を隠しなさい、
うんうん、
まあ、大やびこという神様がいるんですが、
はい、
しかし兄弟の神々は諦めません、しつこいですね、うん、
しつこいですね、
女を取られた恨みっていうのは、うん、まあそれで追いかけますね、
はい、
で大やびこの前で弓を構えて大国主を引き渡せと言います。そこで大やびこは木の股から大国主をこう逃がすんですね、はい、
うんうん、
でスサノオのところに行きなさい、スサノオのところに行きなさい、
はい、
きっと彼が知恵をくれるよ、
うんうん、
その頃スサノオはどこにいたかというと、
はい、
スサノオといえば先週までお話ししてましたが、出雲の国で、
はい、
なんかもう八重垣がほら八雲が立っちゃって、
そうそうそう、
新婚プンプン、
はい、
でもあれからもうずっと何代も時間が過ぎてるんですよ、
うん、もうそんな長い時間ね、
長い時間、うん、まあ、一説によるとこの大国主の御事も、
うん、
スサノオの子供とされてるんですね、
へー、
うん
うん、
一説によるとですよ、
はい、
だけどこの後出てくるスセリ姫っていうお姫様と結婚するんですが、うん、
はい、
神様ね、
ええ
と結婚するんですが、スセリ姫がスサノオの娘なんで、
うん、
どうなってんのっていうのが、
ね、うん、
まあ、ちょっと、まあ、意味不明なとこだったりするんですが、はい、まあ、とにかくスサノオのところに行きなさいって大やびこが言いますでしょ、
はい、
その時スサノオはどこにいるかというと、あの出雲ではなく、
うん、
黄泉の国の、
あ、黄泉の国ね、
だからもう亡くなっているのでしょうか、うん、
ね、そういうことになりますね、
まあ、神様ですから亡くなっても黄泉の国で生きているのね、
うんうんうん、
でそこの黄泉の国の、スサノオのところに行きなさいというアドバイスを得てですね、
はい、
スサノオはその後スサノオじゃない、大国主はスサノオのもとに旅立ちます、
うんうん、
この続きはまた来週。
まあだんだんとね、まあ、同じ話をまたやってくれるじゃん、
うん、
だからね、 だんだんね身近なものに思えてきたわけよ。
こう反復することによって、
そうそうそう、
神様の名前が誰が誰だったかっていうのをね、う
ん、そうね、最初分かんなかったんだけど2回目にね、うん、また話聞くと、うん、またなんかこう入っていくね、自分の頭の中にね、
理解できてきましたか、うん、というわけで古事記にはこんなことが書かれているのだよというね、
はい、
まあ、私としてはニニギのところまで行きたいなと思ってるんですけれども、
はいはい、
まあ、ニニギとは何ぞやというのも、まあ、継続してこの番組を聞いていただければね、古事記が身近なものになるのではないでしょうか。以上、あ、神様のコーナーでした。それでは曲と参りましょう。私の憧れの職業オーバーチュアーより私は魔女。
恋をした私は髪の毛の先まで愛を語り憂いを持つ不思議ね。夢を見た私は視線まで輝き、昨日までのことは捨てて、ああ消えたわ。少し暗い臆病だからって私を子供扱いにする、可愛く思われたいだけじゃない、意地悪ね愛してる、青春なお人形のふりをした私は魔女。
というわけで私は魔女、
はい、
恋をするとなんか、
うん、
直接本人に聞けば済む話を、
うん、
なぜかこう占い見たりとか、
うん、
こう相性どうなんだろう、
うんうん、
相手はどう思ってるんだろう、
はい、
とか占いに頼りたくなる女心って、
うん、
まあ、男性はどこなんでしょうね。
占いはないな。
まあそんな、まあね、恋をするとときめいたり不安になったりという女心を歌詞にした歌なんですが、
はい、
まあ、魔女といえば私の憧れの職業あれ職業なんですかね。
まあ一応職業なんでしょうね。
人種なんですからね、はい、
うん、
まあ、子供の頃は、まあ、ご多分に漏れずサリーちゃんに憧れてましたが、
はい、なるほどね、
大人になってからは、うん、ハーマイオニーに憧れてました。
まあ分からないでもないです、あの綺麗な、ね、子だからね、
あの努力すれば魔法使いになれるのかなっていうね、
はい、
視点が、うん、生まれつき魔法使いじゃない私としては、
はい、
こう希望を、ね、くれたハーマイオニー。
まあ、学校に通わないといけないからね。
ホグワーツからの招待状を待ってるんですけど、
うん、
未だ来ません。
来ません。
もし突然私がいなくなったら、ああホグワーツに行ったんだなとお届けしました曲は私は魔女でした。
監督でしょ、
キフリンココーナー、
ここのとこ寒いじゃないですか。
はい、寒いですよね。
で体ももうカチカチになって、
うん、
もう身も心も懐まで寒くなりなのでちょっとねあったかい話というか、
はい、
ね、なんかこういい話したいかなと思うんですけれども、
うん、
まあ人間生きててね、
うん、
うわもうこれ最高の時間と思うことがね、
うん、
まあ少なからず生まれてからね、
うん、はい、
あると思います、
はい、
ね、どっかの末裔選手がね、
うんうん、
生まれてきて一番なんで幸せだったっけ、なんだっけ、なんて言ったっけ、
生まれてきて今までって一 番幸せ
言ったのかな、うん、なんかそんなことを言ったのが今ふとね、うん、頭をよぎったんですが、
うんうん、
あのまあ、生まれてきて一番幸せっていうのはまあちょっと大げさですけれども、
うん、
私はね前にもお話ししましたが、
はい
ね、食後のお茶漬け最高ですねこれね。
食後
ご飯食べて美味しいもの食べて最後の最後にお茶をご飯にかけてサブサブって入れた瞬間のあーもう気持ちいいこれ最高に美味しかったなって これね毎回食事の時に私小さな幸せなんですけれどもね、
はいはい、
あの思う瞬間ありますけれど、うんうん、なんかありますか。
そのレベルの幸せでしたら私で言うならば
そのレベルですか、はい、
そのレベルの幸せで言いますと、はい、ソフトクリームですかね、
はい、
あのなんか、うん、眠いのか、はい、疲れてるのか、
はい、
ぼーっとしてる時に、うん、ソフトクリーム食べたら生き返った。
あ、そうだそうだ、
冷たいものの刺激なのか、うん、甘いものがの血糖値が上がるせいなのか、
はい、
なんかソフトクリームを食べると、うん、体が元気になる。
そういえばそういう瞬間が何回かありましたよね。なんかちょっと元気がなくてみたいな、調子悪いまではいかないけれども、
疲れてるのか、なんか風邪ひく手前だったのか、うん、あるいはライブの前日でしたかね、
はい、でなんかこうね、うん、ソフトクリームっていうかね、
ソフトクリーム食べたら私元気になるな。
でなんだこいつわけわかんないこと言ってるなと、
まあ、ソフトクリーム食べたら元気になるな、
まあ、女性はねなんかこうお腹が空くと不機嫌になったりとかするじゃないですか。
ミニストップのベルギーチョコ
そうそう思い出した思い出した
ミニストップのベルギーチョコのソフトクリーム、
うん
を食べたことがなかったんですよ、
はいはい、
一回食べてみたいってずっと思ってたので、なんかこうあれも夜でしたね、何の時だか忘れましたけど、
そうですね、
夜遅くにベルギーチョコのソフトクリーム食べたら、ミニストップのベルギーチョコのソフトクリーム食べたら元気になるな
はい、
で本当にミニストップに寄ってくださって、
はい、
食べたら、うん、本当に元気になったのあら不思議
わかんねえや。確かにね、あの血糖値アップしてね、
うんうん、
あの元気になると、
うんうん、
私もお腹空いてる、どんどん空いてくるとあの頭痛くなってくるんですよ、
はいはいはい、
そういう時にこう甘いもん補給したりなんかすると、うん、こうちょっとそれがね、うん、あの良くなったりもするんですが、
うん、
本当に元気になってたよね。
なんかね、周りが早いソフトクリームだと
周りが早い。
あのソフトクリーム基本的に白いやつね、バニラが一番好きなんですけども、
うん、
でもまあその時は一度食べてみたかったベルギーチョコ、
はい、
本当美味しかったんですけど、一発で体がふわーってふわーって元気が出てくる。
普段から食べてくれ
あんまり甘いものを食べる機会がないでしょうね、日常生活の中でね、
まあ、甘いもの食ってるの見たことなかったから。
そうですね、チョコとか持ち歩いてはいるんですけど、遭難用の
遭難用の食べてるのあんまり見たことないからね、大体が、
うーん、うーん、ご飯食べたら大体お腹いっぱいになっちゃうんでね、
はいはい、
でもまあたまに欲するんでしょうね。この間干して作りましたよ、ケーキたまたまリンゴがあったのでアップルケーキ、
はい、もう食べてないけど
もうないです
まあ、あのいろいろね食べ物とかでありますけれども、はい、まあ、一応ミュージシャンなので、
うん、
まあ、あのまあたくさんのねお客さんの前で、ね、はい、ライブをやってる時っていうのがやっぱりうわ気持ちいいなと、私は最高に気持ちいいなっていう気はしますけど、どうですか。
やってる最中に気持ちいいなっていうのはないですね。
あ、そうですか。
ないですねっていうか、
うん、
あの歌の世界に入ってるので、
はい、
気持ちいいっていう演奏家と違うじゃない。
まあ確かにね、
うんうん、まあ、私の場合はね、うん、歌を歌ってしかも自作ですから、うん、
はい、
自分の体験談でもないわけで、自分で作った物語でしょ、うん、私は魔女にしてもしかり、その人物になりきっちゃってるので気持ちいいっていうのはないんですが、
うん、
歌い終わった後、
はい、
とかライブ終わった後 客様の顔を見て気持ちよくなります。
なるほど。
あ、そんなに楽しんでくれたんだっていうのが伝わってくると、
うん、
もうそれ人生の中で、
うん、
いや今が一番幸せかもって思う瞬間ですね。
まあね、ここ10年ですか、活動を始めてね、
うん、
まあまあ、ずっと感じてはいたんですけれども、
はい、
なんかね、自分が楽しむというよりも、
うん、
みんながこう喜んでくれるのを見て、
うんうん、
楽しいっていうのがあなたですね、うん、
そうですね、
はい、
監督はそれ関係なしに自分が楽しいんだって、
ね、はいはい、
音楽をやることが、
うんうん、
それ自体が楽しいんだっておっしゃるんだけど、
はい、
私まあ、究極誰も聞いてないよみたいな状態でやってて、
うん、
辛くなりますね、
はい、
でも一人でもその中ふっとこうね、
うん、
耳を止めてくださったりとかするとやったーみたいな喜びが湧いてくるましてや MC とかで笑ってくださったり、
はい、
歌とかをすごい真剣に聞いてくださったりしてる人の気配を感じると、
はい、
もう生きててよかったと思いますね。
ああそうですね、うん、やっぱりね、あのこのラジオもそうでしょうかね。
ラジオもね、ラジオ聞いてるんだなっていう反応いただいた時は嬉しいですね、
はい、
うん、
まああのね、ライブと違ってそのまあ、喋ってる途中にね、
うんうん、
そのお客さんの顔が見えるわけじゃないので、
まあ、生じゃないですし ね、
うん、まあ、あと終わった後にねこう、うん、メールかなんかでこう、
うん、
来たよなんていうね、
うん、
あの特にね、あのすごいコメントなんかいらないんですけれども、
うん、
なんか見たよっていう反応が見られるとね、
うん、
よし頑張るかと。
あの何気なく聞いてくださってるだけで全然いいんですけども、
はい、
たまにその何気なく聞いてるその日々ですね、毎週毎週のことを、
はい、うん、
改まってね、
うん、
毎週これを聞くその習慣になっちゃってて、
はい、
まあ、別にありがたみを感じるとか、
うん、
でもなくいるんだけれど、
はい、
なんかの時に、
うん、
あ、私の日常でこんだけ笑えるんだとか、
うん、
あ、なんかこうほっとしたみたいな瞬間があることの幸せってあるから、
うん、
やめないでねって言われた時はもう泣いちゃう嬉しくて。
そうですね、一人でもね、
うん、あ
の聞いてくださる方がいらっしゃるっていうのはね、我々ね、うん、こうラジオをこうやっててもうこれ幸せですね、至福の時ですね、
至福の時ですね、
うん
うん、あの多ければ多いほどそれは嬉しいですけども、少ない人数でも何でもとにかくそこに人がいて、
うん、
喜んでくれてるんだっていうのが私の喜び、
うん、
だから厄介なんですよ。
厄介なの？
人任せだから自力で幸せになれないのよ。
なるほどね。
相手あって、
うん、
相手が良かったって言わないと、
うん、
嬉しくなれないから、
うん、
厄介なんですよそれは自分でもね自覚あります。
まあ、人間ですから一人では生きていけないと思います、うん、だからね、誰かね、
うん、
こう一緒にこうその時間を共有するっていうものはやっぱり人間にとっても幸せなんでしょうね。
特に私はね、
うん、
見返りを期待してる
ちょっと待って普通ね、
うん、
あのこう見返りを期待しない愛とかさ、
はいはいはい、
友情とかさ、
うんうんうん、
こういろいろ尊敬とかさ、
うんうん、
あるじゃん、
うんうんうん、
で、
うん、見返りがないと、
うん、
だから実感が湧かない。
餌がないとダメな
生きてる喜びを
アイスクリームでぶら下げないとダメなの。
だから毎日こう食事の支度とかもするじゃないですか。
はいはいはいはい。
で美味しいとか、
うん、
うん、なんかお腹いっぱいになったとか、
はい、
で言ってくれないとやだ。
まあ、確かにねあの女性はね、主婦の方はね、
うんうん、
毎日ねお三丼して、
うん、
まあ、洗濯したりお掃除したり、まあ、本当に休む暇もなく、
うん、
まあ、働いてると言ってもいいぐらい、
うん、
まあ、過酷な重労働だと私は思ってますけど、
はい、
それがこう当たり前のようにね、あの家族が感じてしまうと、
そうテレビ見ながらテレビの話をしてご飯食べてる、うん、まあ、私も一緒に食卓に座ってる時に一緒になってテレビ見ながら、うん、テレビの中の話題を家族と話したりするんですけども、
うん、
それは、まあ、しちゃいけないとは思いませんけれども、
うん、
ああこれ美味しい、
うん、
ああこれいいね、
うん、
今日これ食べたかったって言いながら 感じてもらいながら食事してくれるならじゃないとやだ。別の話しているのがやだ。
そんな分かると思いますそれは。
だから美味しいって言わそう言わそうと思って作ってるのに。
うん、まあ実際ね、料理作るのうまいよね。
うん、あ、私美味しいものしか作れないです。
言わなきゃよかった。言わなきゃよかった。
あまり失敗しないです。
私失敗しない
の。本当私失敗しないんで料理だけは。
まあね、こうマイクの向こうでうんうんうんってこう頷いている、ね、女性の方多いと思います、うんうんね。うん、まあ、最近はね男性でもこう料理を作ったりってする方多いと思いますけどね、
うんうん、
だからだんだんそうね男性の旦那さんもね、うん、あの奥様がね一生懸命作ったのをね美味しい美味しいって食べてるのが、
うん、そうだ。クリスマスの日に母を連れて、
はい、ええ、
ディナーに行ったんですよ。クリスマスディナー。
豪勢だね。
ほんとちょっとお値段張ったんですけど、たまには母にご馳走してあげたいなと思って行ったんですよ、
うん、はい、
で食べながら母はその私と日頃会ってなかった時間のああでもないこうでもないをずっと喋ってるんだけど、目の前のこの料理おいしいね、このワインおいしいねって言ってほしいんですよ、
うん、
私が作ったんじゃないけど、
ね、うん、せっかくね、
せっかくこのお店にしようとして、
はい、
うん、出てきたお料理、
うん、
まあら美味しそうって言って食べるんだけど、もう全然違う話してると、
うん、
あ、味わってないなママはと思う、
うん、
悲しい。
もう自分が食べことよりもね、あの相手が食べて美味しいと思ってくれることを、
それは回転寿司でも良かったんだろうって話になっちゃう。
なるほどね。
ね、
うん、
他弁でも良かったんでしょ、
うん、
何だったって良かったんでしょってなっちゃうんだけど、うん、特別なものを食べてるんだからなんかこうこうこうで美味しいねっていう話をしてくれたら盛り上がるじゃん、
う
ん、
まあそうだね、うん、
そう、そういうことですよ。だから、
うん、
見返りをね。
出たよ、
うん、だからご馳走したんだから、
はい、
なんかくれとかそういう見返りじゃないんですよ。わかります、
はいはいはいはい、
買
いね、買いがある、買いがない、
そうそうそう、うん、私ねこの世界で、
はい、
あんまり嫌いな人っていないんですけど、
うん、
強いて言うなら買いのない人が一番嫌い。
まあそれは誰も嫌いかな、みんな嫌いかな、うん、
本当なんかしてあげたくなるんですよ人にも、いろいろそれを苦とも思わないんですけど、
うん、
でも買いのない人が嫌い、喜んでくれないとやだ。
まあ相手にとってね迷惑なことだとね、
まあ、あの喜んじゃうと
大変、
ね、
大変だけど、
迷惑じゃね、
そんな迷惑なことやってないもんね、美味しいもの作ってからね、
そうそうそう、
うん、
迷惑なことしてるんじゃなければ、うん、よっぽど喜んでくれないと気が済まない。
まあ感受性の強いお方がお相手だといいですね。
派手なね。
派手にね、
派手に喜んでくれる
方をね。お探しとして しております。
あの私たちのライブを見に来た時も派手にこうね、今日は楽しかったなって言
うと、
もうねチューしたくなっちゃう。
チューしちゃう
か。迷惑。
迷惑だ。
お庭里。
福もうち。
福はうち。
あれね、お庭外福はうちって私小学生の頃にね、
はい、
習ったんですけど、
はい、
なんか千葉に来て、
はい、
なんか鬼もうち福もうちみたいな言い方を聞いたんですよ、
はあ、
不思議で、なんかこう鬼みたいな怖いなね、
うん、
邪悪なものはもう家から追い出して、
うん、
ね、神様ね、うちに来てくださいみたいなノリかなとも思いきや、
うん、
鬼もうち、
うちの母ちゃんが鬼だからとかじゃなくてです
かね。わかりませんが、
うちのお母ちゃん鬼だから、鬼ババアだからとか、そういうことですかね。
そうそうそう。節分そろそろ
2月3日
ですね。はいはいはい、
ですから今週の出来事になりますか。うん、
私も豆買いましたよ。
早いですね。
あのね、コンビニ並んでるんですよ。
もう店頭ね。
店頭にね。
豆まき用のお豆が、
はいはいはい。あれ見た瞬間に食べたくなっちゃって。 最近ほら小袋でさ、ちっちゃい袋にこう入れてあって、それが 何袋もこう入ってる袋売ってるから、うん、もうテントにうわー並んでるから思わず食べたくなって、あの鬼は外やらないまでもう食べちゃいました全部。
あの節分用のお豆って食べちゃうの、はい、まあ年の数だけ食べるとか言いますけども、うんうん、美味しい？
あ、美味しいんで、最近の豆美味しいよ。
本当、うん、だから最近食べたことないや豆。ところで、はい、まあそのお豆を買うと、うん、よく付録でさ鬼の面とかついてきませんか？
あ、今のもねちゃんとついてます、ちゃんと
ついてますか、
はい、
でそのね、
うん、
じゃあ今度持ってきてください豆ぶつけますから。
なんだそりゃ。
で赤鬼と青鬼とあると思うんですけど、
はい、
うん、ね、違いってあるって知ってましたか？
まあ、なんか角の本数違いそうだけどね、あの赤の方が小さくて青の方が背高って感じのイメージ、私のイメージですけどね。
うん、まあ絵的に赤が2本で鬼1本、はい、角ね、
はいはい、
かなっていう感じですけども、
うん、
まあ、赤鬼青鬼、
うん、
あと白黒黄色っていうんだとか、あ緑か、白っていうのは黄色も仲間のうちで、うん、だから赤青白黒緑の鬼がいるんですよ、うんうんうん、
はい、
でまあちゃんと意味があるんだ、
あの色が分かれてることでしょうか。
う、うん
うん、
青鬼は、
はい、
悪意や憎しみ怒りなどの象徴なんだって、
はい、
赤鬼は欲望、
欲望、
うん、の全ての悪の象徴なんだって、
はいはい、
黄色とか白い鬼は、
うん、
その心の動揺とか後悔の象徴、
あちょっと弱い部分なんでしょうかね。
だからこう、ね、過去のことでなんかこうまがまがしい思い出があるならば、うん、
はい、
黄色とか白の面に豆をぶつけて、うん、過去を生産する
みたいな
感じだそうですよ、うん、で緑は、まあ、倦怠感とか不健康、
あ、
うん、の象徴で、はい、黒が疑心暗鬼。
疑心暗鬼ですか。
いろいろだから鬼にもちゃんと色によって意味があるんだって、だから、
うん、
その節分の時に豆をぶつけるんだったら、
はい、
自分にとっての不幸ってどれかなっていうね、
うん、
ので色をこうちょっとさ、
はい、
決めてみて、うん、それにぶつけてみるといいかもしれない、
うんうんうん、
やらないだろうけど。
私ね昔の仕事でね、
はい、
まあ、1年に1回、うん、鬼にね、
はい、
まあ、赤鬼でしたけど、
うん、
鬼の面かぶってもう髪の毛もね、
うん、
こうかつらみたいなのかぶって、
はいはい、
でちゃんと桃引きみたいな赤いの入って、
うん、
もう何金棒を持って、
鬼の金棒を持って
で、こう会社内というか施設内というかその中を、
うん、
もう走って回って、
うん、
みんなにこう豆とかおじゃみとか、
うん、
いろんなものぶつけられて相当痛いんだよあれ。
結構痛いんですよね。
そう、うん
うん、
30分もやってるとねもうきついよ。
イネコ&チーケンジもこう役を落とすためにもさ、
う
ん、やっぱりやった方がいいんじゃないでしょうかね。
やらなくていいよ。
鬼役は監督ということ。節分と言いますと、
はい、
年に4回あるのはご存知ですか？
いやそれ知らない。
立春、立夏、立秋、立冬、
うん、
まあ、これ季節の変わり目のことを言いますね、暦の上ではみたいな、うんうん、これを節分って言うんですよ。
あ、
季節を分けてる。
なんか今やっと理解できた。そうだね、
はい、
うん、季節を分けてるってことだもんね。
季節を分けてる、うん、で、まあ、立春、今度2月3日ですね、
うんうん、
の節分、
はい、
こればっかりが取り沙汰されてますけれども、うんうん、要は1年の始まり春ですから、
はいはい、
まあ、ここから新しい年が来るとも考えられて、いて、ここで豆をまいて邪気を払うっていうね、はいはい、ことが、まあ、平安時代からあったみたいです、
うんうん、
だから本当は季節、節分っていうと年4回あるんだぜっていう。
それは知らなかったよ。学校の先生教えてくれなかったもん。
学校で習ったと思う。
記憶がないです。
授業聞いてないからね。節分、
はい、
まあ、2月3日ですけど、うん、2月3日と決まってるわけではないんだよね。
あ、そうなの。
1952年から1987年までの間に4日だった時もあった。
へ
え。今1985年から2024年ですね、
はい、
うん、の間ですね、うん、は全部3日なの。
なんでだ。
まあ1年365日をこう立秋、立春、立夏、立秋、立冬で4で割るから、はい、ちょっと誤差が出てくるんだよね。なので2025年とかはさ、
はい、
2日の日もあるんだよ。
その時にみんなわかるんだろうか。
まあ、天気予報とかでいいんじゃないかな。明日は節分です
ね。なんで違うのみたいな。その頃になったらちゃんと今日のことを思い出して、
うん、それとかほら最近じゃ恵方巻きだからさ。
ああ、なるほどね。
なんか、うん、ね、だから恵方巻きの予約がさ、
うん、
始まる頃にさ、
はい、
今年の節分は3日じゃなくて2日だよぐらいのことを言い始まるんじゃないでしょうか。はい、というわけで恵方巻きね、うん、ここ最近ですけど、
はい、
まあ、私太巻きは好きなんで、
うん、
だけど切って食べたいです。丸かぶりするのは嫌です。
まあ、なんだっけ、どっち見て食べるんだっけ、
その年の恵方っていうか、
うん、
いい方角、今年は南南東ですかね、うんうん、毎年違うらしいですよ。
あれ、喋らないで一息で食べなきゃいけないわけでしょ。
喋らないで最後まで、だから途中お茶飲んでもダメなんだって。
途中でさ喋っちゃったらさ、もう一回新しいのでやり直し。
私以前監督と出会う前に、うん、
はい、
あるとある音楽事務所にいたことがあるんですよ、
はい、
その時にその当時ですね、
うん、
まだこんなにコンビニでどこもかしこも恵方巻きっていう先駆けですよ、
はい、
の頃です。恵方、
うん、
巻きって、まあ、聞いたことあるけど知らんわみたいな時に、
うんうん、
社長が、
はい、
稲子今日は節分だ、恵方巻き買ってきたからあっちの方角向いて黙ってくれって、
はい、
それが、まあ、きちんとしたお寿司屋さんでわざわざ巻いていただいた立派な
本物の
やつだった。
はい、でか
一本食べきれるかっていう話ですよ。ご飯の量結構ありますよ、うんうん、
ありますあるでしょ
う
ね、
うん
うん、
あれもう涙目一言も口聞くな、お茶飲むな、最後まで食えって言われて、もう私涙目でき
ついなそれ、うん、
それそれで、
うん、
その年に何かいいことがあったかって言うとそうでもなかったんで、
うん、
まあそれ以来恵方巻き買うことありますけども、
はい、
まあ、切って食べてます。
まあ美味しいですからね、うん、ゆっくり味わって食べたいもんですね。
そうですね、うん、なんだろう、普通に売ってる太巻きより美味しいんだよね。
美味しいよね、うん
うん、入ってるものが違うんですか ね、
そうね、
気合いが入ってるんですかね、
うんうんうんうん、
まあ、それにしても、まあ、ハロウィンといい、
はい、
恵方巻きといい、
うん、
いつの間にかこう浸透してきたね、
はい、
イベント、
うん、
なんか、まあ、楽しむ分にはいいけど、
うん、
鬱陶しいね。
次からすげえってやってくるからね、イベントね、
うんうん、でもまあ節分はさ、節分そのものはもう古、
はい、
日本の古からあるものですからね、
はい、
うん、いろんなあの神社でも豆まきするんじゃないですか。
そうですね、
うん、
まあ、最近はねこう、うん、まあ、豆だけじゃなくてもねお菓子なんかまいちゃったなんかして、
うん、
で私ちっちゃな頃はあの節分でね撒くでしょ、
うん、
ね、部屋の中に撒くでしょ、服はうち、はいはい、であれを雷が鳴った時にね、
はいはいはいはい、
拾って食べるんだよね、
うんうんうん、
それまではこう掃除機で吸っちゃダメみたいな。これいつの豆だみたいな。食べたことありますか。
まあ子供の頃雷が鳴るまでって言うんじゃなくて、
うん、
その日中に母が掃除するから拾って食べてたと思うんですけど、あまり美味しいっていう記憶がないな。
で千葉に来たらさ、豆さ、うん、落花生巻いてるからね、後で拾ってさ割って食べるから結構ね衛生的よ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、
よくあの節分になると千葉では有名な成田山新勝寺の豆巻きがありますけど。あ、
そうですね、
あのお相撲さんとか、
うんうんうん、
ね、あと歌舞伎の成田屋ですか、
はいはいはい、
海老蔵さんの、
海老蔵さん
ね、とかあとその年の大河ドラマに出る人たちですか、
うんうん、
とか、
うん、
がこうね、境内 台に立たれて、
うん、はい、
境内って言わないか、なんてい
うの、舞台、ね、舞台というかね、
そこから面を投げますね、
はいはいはい、
その時成田さんではですけど、
うん、
あの不動明王の前なんですって、あそこ、
はい、
で不動明王の前には鬼はいないということで、
福
は内地としか言わないんだそうです。
なるほどね、
うん、
あの拾ってる人いますからね鬼は外って言って人にぶつかってるいますからね、一応福は内の方がいいでしょうね
福は内、福は内っていうそうです、
ね、そうね、
うん、まあ福呼び込みたいですね。
そうですね、
うん、なんかこう暗いじゃない、
うん、
なんとなく寒い、寒しいっていうのもあるしさ、
はいはいはい、
なんかこうミサイルの話とかさ、
そう、ね、
ビットコインの話とかさ、
結構多いね最近ね、
うん、なんか暗い話ばっかり目立つじゃない、
うん、
だからなんかこう福を呼び込みたいね、
はい、
うん、というわけで皆さんにも福はうちということで、
エンディングのコーナー
ためがありました。
あのさ、
はい、
俺エンディングのコーナーって言ったことないんだけどさ、最近さ、なんか目配せするよね。
だって先週言いたがって自分で言ってたじゃないですか、マイクぶんどってだから譲ってあげようかなと思ってさて、この配信が1月31日水曜日の配信なんですけども、はい、うん、はい、1月31日というと、ずっとずっとずっと前から私がすっごいすっごい楽しみにしていた皆既月食の日なんだ
はいはいはいはい、
でこの収録日が今日は1月29日であと2日後ということで、うん、皆さんがこの番組を聞いてらっしゃる時にはすで、うん、にもう皆既月食が終わった後の予定なんですけれども、うん、
はい、
どうも天気が
怪しい、
ま、なんとかずれて南岸低気圧がもう一回来るらしく、うん、
はい、
関東地方ももしかしたら木金と雪が降るかもしれないという予報なんですけれども、
はい、
まあ、水曜日31日水曜日は、うん、その木曜日に雪が降る手前の曇り、
はい、曇り？
曇りなんだよ。
俺が見た天気予報じゃ、火曜日に、
はい、
晴れのち曇りになって、
うん、
水曜日に曇りのち晴れになるから夜はちょっと空が覗けるのかなと思ったんだけど、
今日、まあ、1月29日月曜日の夜現在の天気予報では、はい、晴れのち曇りで、うん、夜は曇りなんです。だからその曇りの隙間から時々見れるかなっていう、
うんうん、
気はどい感じなんだ
本当にね、楽しみしてるよね。
すっごい楽しみにしてるんですよ、
うん、
うん、で私の友達が、
はい、
今、
はい、
ハワイに行ってるんだ。
ハワイ？
イネちゃん悪いけど私皆既月食の日ハワイなんだみたいなな
んだそれ、なんだそれ、その裕福な感じ
で、そのハワイでも、はい、ハワイ時間の1月31日、まあ、深夜1時48分ぐらいです か、
はい、
から部分食が始まるということで、うん、ハワイでも見れるらしいよって教えたら、
うん、はい、
じゃあ見ようかなみたいな。
夜中だよすげえ夜中だよ。
でもなんか行ってすぐに時差ボケしているらしく、
うん、
このまま時差ボケってれば夜中見れるかもみたいな感じでおっしゃってて、
はい、
まあ、ハワイ旅行行った時に、
うん、
スーパームーンで、
はい、
ブルームーンで、
はい、
しかも皆既月食になるというね、
うん、
その現象を、はい、ハワイの空をで見るなんて、うん、なんて素敵な羨ましい。あったかいじゃん、まず見るのにさ。
そうですね、
こっちとら、うん、どんだけ防寒対策して出ようかとしているのに、
うん、
まあ半袖短パンでも見れる状態
いいなそれ、なんだから
しいんですよ、うん、だから万が一、
はい、
まあ、こちらの天気が悪くて、
うん、
曇りで、まあ、行ったものの観測できなかった、写真にも収められなかったという場合は、
はい、
もしかしたら友達がハワイで、うん、まあ、スマホぐらい、スマホで写真くらい撮ってくれるのかな、
うんうんうん、
と思ってるんですけど、
まあ、スマホでギリ、そんな大きくないですけどもね、なんかこうハワイの夜の こう写真って見てみたいですね。
スマホって結構ね難しいですよね。天体ものを撮るのには ね、
ちょっと難しいんですけども。
難しいですけれども、まあいいな、ハワイ行きたいわとか思ったんですが、うん、うん、まあハワイに行った時の景色をね、
はい、
写真で送っていただければ行った気になろうかなと思いますが、うん、まあそういう意味では国立天文台の、
はい、
あの皆既月食のムービーとか見て、
うん、
まあ曇って見れなかった場合は見た気になろうかなっていうね。
誰かしらね、うん、撮ってるかもしれないしね、ここで見れなくてもね。
ねえ、すごい楽しみにしてたのに、うん、仮にも曇り空で一かけらも見れなかったらすごいショックだろうなと思うんですが、
はい、
来週の番組内で私はどんだけ元気なのか、それともショックを受けてうにわーすとなのか、乞うご期待ということで、また次週お耳にかかりたいと思います。この番組のお相手は私、シンガーソングライター稲子と
監督 PK 西
でした。また来週。